出塩川物語、大河と共に北へ迎え。この番組は、出塩川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。今回は1月31日から2泊3日で、名寄市、下川町、幌加内町で行われた出塩川住民再発見ツアーの様子をお送りいたします。2泊3日の行程の中で、2日目のピアシリスキー場にお邪魔させていただきました。
これからですね、スノーシューを履いて、名寄のスキー場のジャンプ台、こちらの上まで登る予定となっております。今も、雪は降っておりますし、結構雪も積もっております。さあ、参加者は5名いらっしゃいます。これから皆さんで登っていきます。今こうやって歩いてみてどうですか？
面白いですね。ジャンプ台を登るなんて、スノーシューで登るなんてこと初めてなんで、なんかこんな面白い経験できて嬉しいです。
スノーシューは履いたことありますか？
今日初めてなんです。午前中履いたのが初めてで、午後2度目です。
ありがとうございます。いただきまでには、残念ながら届かなかったんですけれども、3分の2ほど上がりましたでしょうか。この場からスノーボード、スタートということであります。それでは参加者の方にお話をお伺いいたします。
剣淵町地域おこし協力隊の田中博子です。東京都出身です。
どうですか、東北の暮らしというのは。
そうですね、今年冬が初めてなので雪の量にびっくりしました。
今回のツアーなんですけれども、まだ中日ということではありますけれども、何か感じ取ったこととかっていうのはありますでしょうか。
ですね、やっぱ現地の人が直接ガイドしてくださるっていうことが、なんかより町のことが詳しく知っていいなと思いました。
このツアーに参加されるときに、こういったことを学べればいいなっていうのはありましたか。
そうですね、町のそのガイドの仕方というか、魅力をどう伝えるかっていうのをちょっと勉強しようかなと思いました。
今剣淵で活動されているということなんですけれども、こうやって他の地域を回ってみて、自分の活動しているところとはこういったところが違うなっていうのはありますか。
そうですね、やっぱなんかガイドの人の少なさっていうのが感じましたね。剣淵町が少ないっていうことですね。はい、一応施設アルパカ牧場とかあるんですけど、アルパカ牧場にはやっぱそれを説明する方がいるんですけど、町を説明する方がやっぱ少ないので、なんかそういう魅力をちゃんと伝える人が剣淵町にもいたらいいなと思いました。
では今回のツアーを踏まえて、今後自分の地域でどのような活動を行っていきたいですか。
やっぱ来た人が喜んでもらえるような、楽しかったと思えるような、なんか町の魅力を伝えられたらなと思います。
続いての方にお話を聞いていきます。
上杉康史と申します。中頓別の地域おこし協力隊で宗谷自然学校のスタッフとして働いています。
もともとはどちらにいらっしゃったんでしょうか。
もともとは道南の苫小牧に住んでおりました。
このツアーに参加されるときに、こういうことを学んでいきたいなっていうのはありますでしょうか。
そうですね、宗谷自然学校で子どもに対するなんかアクティビティの活動、野外活動などを行っておりますので、そういう意味で今回のツアーはいろんなところに行って、ワカサギ釣り体験でしたり、処理滑り体験でしたり、そういうアクティビティをメインにやっているので、そういうのを、自然学校の授業で活かせたらいいなと思っております。
まさに本日名寄スキージャンプ場でスノーシュー、ゴムボートを行いましたけども、いかがだったでしょうか。
スキー キー場でそり滑りするっていうことがなかったので、子供の頃に帰ったような楽しさでしたね。
これは中頓別町でも活かせそうですか？
そうですね、子供にやるには少し危ないかなっていうところはあるんですけど、それでもぜひ機会があればチューブなり購入してやってみたいなとは思っています。
この2日間で名寄市とそして下川町でさまざまな体験をされたかと思うんですが、自分が活動している地域と今ツアーで回っている地域はやっぱこういうところが違うなっていうのはどんなところに感じますか？
そうですね、まず大体共通しているところはやっぱりこういうなんていうんですかね、田舎の地域っていうのは本当に町おこしに真剣なんだなっていうのは、中頓別も今回来た、名寄でも、下川でも感じますね。ただ違いっていう意味ではそうですね、上川は上川でいろんな関わりを持ってるんですけど、僕がいる中頓別っていうのは宗谷管内ですので、その宗谷の活動と上川の活動っていうのはあんまりうまく連携できていないのかなって感じるところはありましたので、そういうところではこう宗谷でも上川でも関係なくも東北全体としてこううまく関わっていけたらいいのかなと思いますね。
続いての方にお話を聞いていきます。
美深町地域おこし協力隊の中島と申します。
参加されるにあたってこういったことを学んでいきたいなとかそういったことはありましたでしょうか？
そうですね、私観光振興を担当してるんですけど、やっぱり、これからは美深町だけじゃなく周辺の地域ともこう連携して観光とかこういろいろ、ツアーとかですねやっていきたいっていう考えもありますので、まず周辺の地域のことをいいところいっぱい見て学んでいきたいなと思いました。
今は下川町と名寄市を回られましたけどもいかがでしたでしょうか？
そうですね、楽しんでます。今日初めて生まれて初めてスノーシューっていうのをやってみたんですけど、まず下川町のすごい綺麗な自然を見ながらこう午前中に散策してすごく気持ちよくって、森林の中を森の香りとかを嗅ぎながらこうちょっと汗かきながら歩けてすごく楽しかったですし、あと名寄も本当にジャンプ台から、チューブで滑るっていうこんなやったことも本当普通ではできない経験をさせてもらってめちゃくちゃ楽しかったですね。
さて今回のツアーを踏まえて、今後自分の地域でどのようなことを行っていきたいですか？
そうですね、美深町も、こうもっと道内も道外も、たくさんこう観光できてもらえるような街づくりをしていきたいなと思います。そして、住民の人たちもこう楽しめるようなこう何かいろいろ観光振興できたらなって思います。
今回のツアーでここ参考にしていこうって思ったのはどこですか？
まだ中身ですけ
ど。そうですね、いや、やっぱり地元のことをこうよく知ってあっちこっち自分でこう勉強するっていうんじゃないんですけど楽しみながら学んでいくっていうんですかね、こう知識をもっと増やして外から来た人たちにこう何でも説明できるように私もなりたいなと思いました。下川町さんとか名寄の田畑さんみたいに、はい。
それではここで町づくり観光デザインセンター代表で今回のツアーのコーディネーターでもあります加藤恵子さんにお話を伺いいたします。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
こちらの手塩川住民再発見ツアーなんですけれども、はい、どのようなきっかけで始まったんでしょうか？
協力隊ということで、道内とか首都圏の方からこの東北エリアに移住してきた まあ、若い皆さんとお話しする中で、自分の暮らす町はよく知ってるんですけど、隣、その隣、三つぐらい向こうのお花、とこには一度も行ったことがないんですよっていうようなお話がワークショップの中で出てきて、せっかく皆さんがこういろんな機会でお友達になっても、お互いの場所をこう訪ねて、ある時は自分がお迎えをして、ある時は自分が旅人になって、それでお互いの街の良さを知り合うと、さらにもっとこの道北が一体となって、あの良さを発信できるんじゃないかっていうことで、お互いの街を知り合おうということで、4つの旅を作りまして、で金曜の夜に集まって、日曜の夕方ぐらいまで2泊3日で、ゆっくりと旅をして、体験をして、地域の人に自慢をこうしてもらいながら、旅を進めるということを、始めて、今日で3回目の旅になりました。はい。
これまでにどのようなことを行ってきたんでしょうか。
そうですね。秋2回、冬2回ということで、秋に行ったツアーは、音威根布村と中川町と中トンベツ村、中トンベツ町か、を回りまして、音威根布の、工芸高校に、皆さんでこう、校長先生の説明を受けて、校内の作品とか教室とか、あと学生さんが勉強している様子も見学させてもらって、あまりにも素晴らしい施設で、村が、子供たちを迎え入れている様子を、参加者もみんなで、びっくりしながら見学させていただいて、で、参加者は割と20代、30代の人が多いので、いや、自分もこんな素晴らしい高校があると、15歳の時に知っていたら、ここで学んだよねっていうぐらい感動したような、ことが私自身も、自分が企画したんですけども、みんなが喜んでくれてるのを見て、再び自分も感動するみたいな、そういうことを感じました。
今後はどのようなコーディネートを行っていきたいと考えていますか。
そうですね。この旅に、旅人として参加した、例えば今日は名寄に今来てますけども、名寄以外の、美婦科とか、今日来たの誰だっけ、美婦科、中川県淵、その山頂の人たちが、今日のこの場所ですぐに、名寄のここをこうしたらいいですよっていうことは言いづらいかもしれないんですけど、旅を終えて 2,3 日して、名寄のあの施設のあそこは良かったけど、この部分をもうちょっとこうしたら、例えば本州の人とか、北海道の他の地域から来た、例えば20代の男子だったら、もっと楽しめるよっていうような、何か一つでも改善していくような、なんていうのかな、気づきを、彼らの体験した人じゃないとわからないのことを、名寄の人たちにそっと伝えるような、こう直してくださいじゃなくて、僕はこう思いましたとか、私もこうしたらもっと人が楽しめるよねとか、もっと長く滞在できるよねというような、そういうことを、体験した人が、その相手の街の良さを分かったから、こそこう伝えるような、そんな仕組みができていくと、4つのツアーで、例えば20人ぐらいの人が、参加すると、20のこう提案がそれぞれの町にこう届くと、専門家が言う言葉じゃなくて、実際に旅をした、しかも別の地域から来た人たちの仲間の言葉を、名寄なり、下川町なり、受け入れた町の人たちがすごく受け入れやすいし、実行しやすいと思うので、なんかそんなこう循環ができるといいなと、ちょっと夢みたいですけど、そんなことを考えて、自分も一緒に楽しく旅をしているところです。
それでは最後になりますが、はい、このツアーの参加者、もしくは住民の方に一言いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね。まずは、住民の人たちは、当たり前すぎてて、自分たちのこの素晴らしい環境に、よく何もないよって言うんですよね。名寄の駅で降りて、知らない人に、わざとに、3時間時間あるんですけど、どこ行ったらいいでしょうかって私聞くんですよね。そしたら、何にもないって言われたことがあって、でもそれは名寄だけのことではなくて、他の町でもちょっとそういう実験をしても、みんなそうおっしゃるんですよね。でもせっかく来てくれた人に、 あそこの喫茶店のカフェルが美味しいっていう、それだけでもいいので、何か自分が好きなこと、自分の気持ちいい場所、居心地のいい時間、そういうことを見ず知らずの旅人に質問された時にすぐに答えれるような人がいる街っていうのがすごく魅力的な街になるポイントだと思うので、恥ずかしがらずに自分の街の自慢をさらっと言える人が増える、そのきっかけにこいつはがなったらいいなっていうふうに思っています。
前半は手塩川流域再発見ツアーの模様をお送りしました。これまでこの番組では、手塩別にぎわい創出協議会の委託で、手塩川流域13市町村の様々な取り組みをお伝えしてきました。一旦ここで協議会のことや、そして改めてどんなことを行ってきたのか、そして行ってみてどうだったのか、などなど、お二方にお話をお伺いしていきたいと思います。手塩別にぎわい創出協議会事務局、名寄市経済部営業戦略室主幹の田畑二郎さんです。そして株式会社北海道宝島旅行社代表取締役鈴木浩一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして、この手塩別にぎわい創出協議会について田畑さんから簡単にご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、北海道遺産である手塩川の周辺13市町村、南はバッサム町から北は豊富町までの13市町村が広域に連携して、地域住民自らが地域の魅力を改めて認識して、その魅力を発信することによって交流人口の増加、そして地域の振興を図ることを目的に作られた協議会です。
こちらの協議会はいつ頃から活動が始まったんでしょうか。
平成24年にスタートしました。
これまでその地域の再発見とかでどのようなことを行ってきたんですか。
はい、これまで、手塩川、この周辺地域を手塩川王国、手塩ランドと呼び合って、地域の魅力を再発見するためのさまざまな取り組みを行ってきました。
その中で鈴木さんはどのようなことをこれまで行ってきたんでしょうか。
はい、私は13の市町村の皆さんなんですけども、大きく4つに分けていただいて、それぞれの3つか4つの市町村の方々とワークショップ、研修という形で集まって、我が町ならではの魅力とか、それを体感できるプログラム作りとか、そんなことを、これは去年の秋ですよね。
そうです。
みんなでずっと研修をしておりました。
この地域のイメージと、そしてこれまで事業として関わってきた時のイメージっていうのは違ったりしましたか。
はい、そうですね、今私は札幌で、観光旅行会社と観光の地域づくりの関係の客会社をやってるんですけども、まあ、おかげさまで全土いろいろ伺わせていただく中で、道北の方々はですね、やはりこの手塩川流域とか、道北の自然環境とか生活環境に対してものすごく愛着を持っておられて、私は札幌に住んでいるんですけども、札幌は北海道じゃないとかですね、道東なんて魅力は道北に全然かなわないとかですね、堂々と皆さんおっしゃるんですよね。濃い移住者の方も多いような気がします。その辺が実は観光の世界ではなかなかこの手塩川流域っていうのは観光地として伝わってないと思うんですよね。そこがとっても残念で、じゃあ今回は、地域で頑張っている方、大好きで移住している方、もうこの道北が最高だって言っている方々のこの思いをどうやって地域づくりに生かすとか、観光で外から来るお客さんにお伝えするかとか、そんなことがお手伝いできればなということを田畑さんと相談してここまで動いてきました。
田畑さんもやはりこれまでの上川地域っていうのと、その関わってきた時ってイメージとかってだんだん変わってきましたか。
だいぶ変わってきました。
はい、
そもそも、やはり先ほど鈴木さんがおっしゃったように、はい、この道北地域というものの魅力といいましょうか、やはり札幌におりまして伝わらない部分もあったんですけれど、来てみると実はこの地域だから惚れ込んで移住された方がたくさんいたり、地域おこし協力隊の方々のようにこちらに来てこの地域の魅力をものすごく惚れ込んだ方々がたくさんいるんだなということを改めて認識しました。
また結構その魅力とかを語る方って、その市外から
来た方っていうのも中にはいらっしゃるわけじゃないですか。
そうですね。
やっぱり外から見たからこそ見えてくる観光って言いますか、その魅力っていうのも出てくるんでしょうね。
いや、今おっしゃっていただいた通り、
はい、
実は今回の13市町村の皆さんにお互いに隣近所の町の魅力を体感し合おうなんていう、
はい、
住民相互魅力再発見ツアーっていうのをずっとやってきたんですね、
はい、
でこれは、一昨年の秋に研修スタイルで、みんながうちの町の魅力ってなんだ、もうみんな知らないと思うけどこの食堂のこれが一番みんなもうソウルフードみたいにちっちゃい頃から食ってんだとか、もうこの自然のこの体験の仕方が我が町にとっては一番の魅力なんだっていうのが実は全然近所に隣近所にさえ伝わっていない。これを、例えばですけども豊富町の方が南のワッサム町の体験を楽しむとか、
はい、
手塩中川の中川町の住民の方がそれこそ、隣近所からはかなり離れた志別市のプログラムを楽しむとか、そういった住民相互に地元の良さを外の人の目で、びっくりしてもらって、で地元の人もその褒めてもらって嬉しくて、外の人もこのテッシュランドにはこんな魅力があるのかということを再発見する、そんなことをツアーにして、お互いに体験し合ってきました。
まあ、今お話の中でフォーラムということで言葉が出てきたんですけれども、年度末、昨年度は24年度の3月に行われて、そして、まあ、先週の土曜日に一区切りということで、手塩川フォーラムというのがそれぞれ年度末に行われております。で、24年度には、どうだったんでしょうか、鈴木さん。
今年のフォーラムは、日本で今、広域の観光連携で一番のモデルと言われている、阿蘇山の取り組みを作られた、九州から坂本さん、観光地域づくりアドバイザーに名寄まで来ていただいて、講演をいただきました。で、その後には、私がファシリテーターをさせていただいたんですけども、4人のパネラーさんと、これからのテッシュランド、テッシュ小川流域でどうやって盛り上げていこうというお話をみんなで話し合いました。
はい、
パネラーさんは、ワッサム町から佐藤さん、下川町からは谷さん、名寄市から小屋さん、そして、鈴木さん、4人のパネラーさんに、お話をいただいて、非常に充実した内容で、終わりました。
先日その行われたフォーラムの中でこの地域の魅力が掲載されました冊子チビスローが配布されたそうですが、こちらはいつ頃販売となるんでしょうか。
発売は3月15日、
はい、
全土のセイコーマートや書店で発売されます。
はい、すごく充実した内容がと一冊に詰まっておりますので、ぜひ見かけた際には、ご覧いただきたいと思います。こちらはチビスローで、手塩川の写真がカラーで掲載されておりますので、非常にわかりやすいかと思いますので、ぜひぜひご覧ください。ではこのフォーラムなどで、活動しなども皆さんの話し合いの場などもいろいろと、作ってきまして、まあ来年度以降も様々な活動がされるかと思いますが、これからの活動に対してですね、地域のアドバイスなどありましたら最後に教えてください。
そうですね、せっかく今回の2年間、取り組んできた13の市町村の頑張っている方々のつながりができたのがこの2年間だったと思うんですね。今までもつながっておられたのがもっと濃くなった。移住体験ツアーをみんなで受け入れたり、住民相互再発見ツアーをやったり、でこういった動きをぜひこれからも続けていく上でですね、一つだけやっぱりお話ししておきたいのは、観光客とか移住を考える方々にとっては市町村の境っていうのは全く関係ありませんので、本当にこの手塩川流域の、まあ言葉悪いですが、あまり観光雑誌とかには載っていないこの地域だからこそ、住んでいる人々がものすごくこの地域を愛してて楽しんでいるんだよっていう姿こそ、外から遊びに来る移住を考えている方々にお裾分けをしてあげてほしいんですよね。で、これこそが単なる観光ではない、景色を見るとか美味しいもの食べるだけじゃなくて、地元で元気に楽しく過ごしている人と触れ合うっていうこと、これが最高のこれからの観光の魅力となりますので、この動きをぜひ続けていただいて、住んでる方々が住んでよし、で外から訪れる方も訪れてよし、そういった地域づくりを進めていっていただければなと思います。フォーラムでも道北面白人間ネットワークっていう面白い動きのことがお話をされたり、はい、いろんな新たな動きの帯同も感じましたので、これからこの地域の、頑張り、皆さんのつながりのより深くなっていくことに期待したいと思います。
田畑さんは来年度以降こういったことを今度はやっていきたいなとか、
これまでの手塩別にぎわい創出協議会の取り組みを通して 築き上げたネットワークがますます活発になって展開していってほしいと思います。
これからますますの、地域のね、あの発展など地域振興もちろんなんですけれど、こういった人と人とのつながりというのがこれからもまた大事になってくるかと思いますので、これからのこのテシオペツにぎわい創出協議会の行方を皆さんもぜひ、一緒にね、あの見守っていただきたいと思います。本日はお二方に忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでイベント情報です。3月1日土曜日、士別市にて第5回朝日ジュニアクロスカントリー大会、3月2日日曜日、音威子府村にて音威子府村村名改称50周年記念事業第1回全日本雪上サッカー音威子府大会、3月1日土曜日、美深町にて第33回北海道スキー選手権大会フリースタイルスキー競技、3月2日日曜日、美深町にて第9回美深町長杯エアリアル大会、3月23日日曜日、音威子府村にて音威子府ジュニアクロスカントリースキー大会、その他にも様々なイベントが行われます。残り少ない冬を楽しみましょう。テシオガバ物語。この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から、テシオペツにぎわい創出協議会の委託で FM なやろエアーテシの制作でお送りしました。なお、この番組は Facebook 版テシオガ物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシがテシオガワ流域のどこかに出没します。次はあなたのところかもしれません。お楽しみに。